なるほど、まあ、説明文にリンクを載せるので ぜひ皆さん見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではですね、次、はい、軸2ということで、
はいはいはい、
まあ、東京ポッピンユニティのことについてちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、
そうですよね、そうですよね、う
ん、まず、まあ、はいはいはい、ざっくり東京ポッピンユニティとはどんなことを考えて、
東京ポッピンユニティは、まあ、本当シンプルにそのポッピンのショーケース、うん、の可能性っていうのをもっとこう日本全国、まあもしくは世界にやっぱ広げていきたいなっていう名目でやってるイベントではありますね。で、やっぱりこう東京から少しずつ発信していく幅を広げていって、まあ、ゆくゆくは日本から世界にっていうのができたらいいよねっていう感じで進めてるイベントではあります。はい。うんうん、
この間あれですよね。まあ、あれ、1回目が東京ポッピンユニティっていうあれで、なんかライブ配信みたいな。
え？
ライブ配信みたいな。
そうですね、ライブ配信。要はその、配信がまだこう、その、オンラインレッスンぐらいしかこう、はい、出てない時で、在庫っていう会社が出てきて、それを音楽関係がやり出したって時に、うん、配信っていうものに多分まだみんなついてこれてないだろうと思って、じゃあ配信で見れるものに対して、どういうふうにこう、どういうふうに接していくのかっていう配信と。その一発イベントやって一発目でその配信ってなったら結構きついだろうなと思って、その配信っていう形に慣れてもらうために、うん、まあ無料でセッションしてる様子を配信、毎週やってって、うん、で、本番のイベントにぶつけようみたいな感じで始めたのが、まず、あの、東京ポッピンユニティの最初のやつです。
なるほど。はい。うん、とりあえずみんなに見てもらって、どういうイベントっていうのを、
どういう楽しみ方ができるのかっていう。うん、なるほど。で、なんかその、俺らがそのコロナ禍入って、イベントがバーッ全部なくなって、はい、仕事も全部なくなった時に、うん、あの、赤土って沖縄の赤土ってクルーがやってるバーチャローっていう、はい、その全国すべてのクラブ、うん、東京、大阪、バー全国にあるクラブにこう配信を飛ばして、うん、そのご当地のラッパーがライブして、うん、で、この次は何々ですっていうふうに、まあ本当24時間テレビみたいに中継する30時間ぐらいやる、はいはい、ライブ配信があったんですよ。で、それに俺の好きなラッパーもめちゃくちゃ出てて、うん、でそれを見た時にこれダンスできるなと思って、うん、やりたいっていう、うん、思って、で、そのなんか今オーガナイザーのグループラインみたいなのがあるんですよね、ポッピンの、はい、そのポッピンのイベントやってるオーガナイザーのグループラインみたいなのがあって、そこにこういうのできるんじゃないかなと思うんですけどどうですかって言った時に、その今一緒に動いてる二宮ってやつが、はい、それにこう、あ、じゃあやりましょうって言ってくれて、まあ、そういう機会に対して知識がすごい強いやつと、うん、まあ、一緒にやらせてもらってるって感じですね、うん、今は。
今2人ってことですか、メインで動いてるのはブーさんと。
そうですね、例えばそのチケット管理だったり、うん、その経理とか、まあ、あと機械の設備とかっていうのをやってくれるやつと、はい、まあ、ブッキングとか、うん、まあ、表方というか、うん、そういう立ってっていうのが、まあ、俺がちょっとやらせてもらっててって感じで、大体その2人で回しておりますね。
なんかもう東京ポッピンユニティってイベントやってるけど、まあコミュニティって感じですよね。そうですね。
だからなんか俺がやってるとか言うすけど、まあやってるっていうか、その役割をやってるってだけですよね。要はそのイベント、そのコミュニティにおいて、はい、そのブッキングしたり、うん、まとめたりする役割をやってるだけで、はい、ショーケースをしてくれる役割の人はそういうふうに頼んでるしっていうふうに、なんかその、まあ適材適所じゃないですけど、別にだから俺が主催してるとか思ってないし、なんか俺が、なんかこう、最初にやりましょうよって言ったのは俺ですけど、別になんか自分のイベントだと思ってないし、みんなのイベントだなみたいな感じで思ってくれたらいいなみたいな感じはありますね。まあちゃんとその、しっかりするとこはしっかりしなきゃいけないと思うんですけど、うん、 そんな感じですかね。
なんかここに来てそのポッピンの、まあ、うん、日本一というか、 なんかまあ大きなコミュニティを作ろうと思ったのって、うん、なんでなんですか。
ね、そのまあ、オールドスクールは大体みんなそうなんですけど、はい、やっぱりこうバトルじゃないですか、やっぱ結局、はい、でやっぱり戦いだから、うん、そのやっぱね、若い頃はさ、先輩倒すとか、
はい、
先輩は後輩に負けないようにするとか、うん、でそれをずっと繰り返して今がある文化だと思うんですよ、うん、でもちろんそのそこがないと自分が今の自分ないと思ってるんで全然いいんですけど、やっぱりこう交わりはしなくなるっすよね、やっぱバトルとかがどんどんどんどん増えていくとさ、うん、自分のクルーに対してのリスペクトは増えていくけど、うん、全然自分にとって好きじゃない踊りしてる人とかに対しての反発って強くなっていくと思うんですよね、バトルとかって、うん、コンテストとかもそうですけど、でプラス勝ち負けがあるから、うん、勝ったやつは楽しいけど負けたやつはつまんないじゃないですか、うん、っていう風にしてずーっと10年ぐらいやってきてんですよ俺も、うん、で多分先輩たちはもっとやってきてるわけで、うん、まあシンプルに言ったら生傷が増えているっすよね、うん、言ったら、うん、悔しい思いもしたり、はい、まあいい思いもしたりってのがあって、なんかここらでその傷をなんかお互い讃え合うというか、とか自分の持ってる意見をシェアしたりとかっていうのがもっとできるようになればいいなと思ったのが、まあ最初のシンプルな話ですかね。俺は別に先輩と全然そういう話するんですよ、
はい、
で後輩ともするんですよ、
うん、
でも先輩はこう俺の後輩としないし、はい、っていうことっすよね。でもなんかこうそういうふうに思い始めてから本当不思議なんですけど、本当に先輩と話すタイミングがすごい増えて、
はい、
なんかいろんな先輩とあの頃どう思ってたかとか昔どう思ってたかとか、
はいはいはい
はい、今俺はどう思っててとかっていうことをすごいこうディスカッションする機会がめちゃめちゃあって、そのいろんな現場で、
はいはい、
でその時にその全然俺とお前は違うとか俺も思うし、はい、後輩に対して多様性じゃないですけど、でバトルとかみたいに一つのコンペティションの中でやると勝ったやつが正義だし、
うん、
勝ったやつが正しいっていう雰囲気になっちゃうじゃないですか、どうしても、
うんうん、
だけどなんかもう今はどんどんどんどん多様性の時代になってて、別にバトルなんか出なくても生きていけるし、
うん、
どんどんどんどんこう多岐にわたっていくスタイルを認められるかどうか、
うん、
大事っていうか、そういう風になってきたなと思って、
はいはいはい、
シンプルに下もそうだし、うん、先輩もそうだし、まあ俺もそう、俺自身もそう、うん、昔はわけわかんねえなこいつとか思ってたら、うん、そいつに対して全然なんかこうそのうまく接することができないとか、そのダンスと人間性を多分こう話すことができてなかった、
はいはいはい
はい、自分がすごいこうなんて言ったらいいのかな、まあバカだというか若かったっていうか、
うん、
そういうことじゃないなみたいな、
うん、
なんかそれはなんかいろんなこう界隈に顔出していろんな人の踊り見ていく過程で、この人はここでこれをするから輝いてるんだとか、例えばさ振り付けを教えるのが上手い人とか、人の振り付けを踊るのが上手い人とかっていうふうにいろんなそのカリスマ性を持ってる人がたくさんいて、それを受け入れることが大事だなみたいな思った時に、先輩と話して先輩たちもそういうふうに思ってんだなと思って、
うん、
じゃあいずれちょっとやんなきゃいけないなって、やんなきゃいけないというかやりたいなって思っててっていう話をカイトさんとかとしてて、
うん、
そのコロナになる前、
はい、
でコロナになっちゃって、
うん
うん、まあできないかなと思ってたんだけど、逆にめんどくさいじゃないですか配信とかって、
はい、
どう考えても、うん、フィジカルでただ呼ぶだけより、
うん
でな、毎回配信もさやってとかって、多分出る側もすごいめんどくさいと思うし、うん、やる側もすごいめんどくさいと思うし、はい、でもなんかそのめんどくさいことをもうみんなで乗り越えたっていう方が多分コミュニティの結束強くなるかなと思って、 それだったらなんかいずれコロナがなくなったらとかっていうよりもめんどくさいけど今やっちゃった方がいいんじゃないかなって思って始めたのがって感じですかね。
うん、なるほどなるほど。
あれ答え中になってる、
うん、だからまあいろんな世代がイベントそのコミュニティにいて
そうですね、
っていうことですね。
やっぱ当日はすごいその先輩と後輩がすごい楽しく飲んで話してるみたいなところも見れたし、
なんかその、まあ、今はこう多様的な価値観が受け入れられるようになったっていう話があったんですけど、
うんうん、
そのまあってことはまあ昔はそういうのがちょっとまだナイーブというか神経質な時代があって、
うん、そうですね、うん、
なんかその転換点というかどの辺で変わってきたのかな、うんっていうのがブーさんの目から見て
あ辺っいや、やっぱりでも YouTube とか、
はいはい、
SNS とかじゃないですかやっぱ、
うん、あそうか
なんかこう俺らの頃はやっぱり大阪の大先輩たちと、はいまあ、東京で行ったら本当フォームアクション、
はい、
レッツブリーとか、
はい、
ブラックドックスとか、
うん、
生で見て半端じゃなくて、まあ、リズムはリズムとかもそうですけど、はいはいうん、そのちょうどその映像とかでも見れるようになってきた世代だったんですけど、
うん
うん、まだその海外のダンサーとかを見る機会っていうのはなかなかなかったんですよ、
はいはい、
だ日本のダンサーの映像めっちゃ見れるけど海外にどういうダンサーがいるかも知らなかったし、うんうん、ジャステブもそのあんま知ってはいるし出てはいるけどその海外のダンサー誰がいるのか全然知らないみたいな、うん、ブガルズ以外あんま知らないみたいな、うん、ブガルズとその周り以外知らないみたいな、うん、多分ちょうど俺の年よりちょい下ぐらいからこう、ね、韓国のポッパーだったり、
はい
はいはいはい、
とか中国とか、うん、フランスとかそういうポッパーの子たちを人たちをこう見てそれに憧れるような世代が下の世代から出てきて、うん、あたりから、うんやっぱりそれってもうね防ぎようがないって、はい、防ぎようがないって言い方したらですけど、うん、お前らそれは違うぞとも言えないじゃないですか、はい、フランスのその感じを追いかけてる子に対して、はいはいはい、いや日本はこうだからってなんないじゃないですか、
はい、
そういうふうにしてこうなんて言ったらいいかなこう魅力的なポッパーが日本から世界にこう広まってったっていうのは、うん、多分でかかったと思うんですよね、
うん、それいつ頃の話ですかね、
うん、いつ頃なんだろうね2010年ぐらいからじゃないですか、うん、
多分 SNS とかが流行り始めたのって、うん、その辺ですよね
10年前ぐらいじゃないかな
はいはいはい、うん、
あとだからそのそれが広がってその海外のダンサーを日本に呼ぶイベントが増えたっていうのもあると思うし、うん、あと地方の人も見れるようになったっていうのもでかいと思うんですよね、うん、やっぱり、うん、そこが転換点なんじゃないかなと思うんですけどねなんかうんあとはやっぱナンバーとか、
うん、
ナンバーの文化とか、
うん、
学生バトルの文化とかなんて言ったらいいんだろうあの発展途上でもそのステージに出ていいっていうものが増えたってい
う
のはでかいっすよねやっぱ、
うん
うん、なるほどそれが悪いとかじゃなくて、
はい、
多分その子の自分の踊りはまだ伸びるけどそのまだ成長途中の段階でも出てある程度満足感が得られるものっていうのがどんどんどんどん増えていったっていうのがあるんですよね例えばアンダー22とか学生限定とか初心者限定とかっていうのが増えたからじゃないですかね、
うん、
でそこにはそこのスターができてっていうそのスターがちょっと上に挑戦するとかっていうふうにどんどんどんどんこうクラス分けがねできてきてでそれぞれが魅力的なんでっていうのがあるんじゃないですかね、やっぱ俺の中ではそういう印象ですね、
うん
うん、
なんか東京ポップユニティの前身みたいな感じで、
うん
まあ、そういう大きなコミュニティを作ろうみたいな動きってあったんですかブーさん自身でも自身じゃなくても、うん、
いや、なんか俺が単純になんか好きなんで人が、
うん
うん、で、やっぱ先輩といろいろあったりもしたっすよ正直、
うん
ね、調子乗ってたしね俺も、
うんうん、
先輩もこう多分素直になれなかったって言い方した まあ、そうあると思うんですよね。はい、ちょっとした。はい、だいたい自分のちょっと下の世代って気に食わなかったりするじゃないですか。
はい、
俺も経験あるし、うん、ちょっと下のやつがやってること気に食わないみたいな。はい、そういうのがね、もうあったんで、うん、でも、時を経て自分に下ができたい。
うん、
あの時イラついてた気持ちもわかるし、
うん、
じゃあもっと話してみたいなとかっていう風になったんで、一人一人の先輩と話したりとか後輩と話していく過程でできたイベントなんで、まあ前進とかはないです。イベントはやってたっすけど、
うん、
あとその若い子がすっごいポップのイベントやるようになったってのもでかいですよね、うん、なんかやり、あ、いいなと思って、うん、こうやったら俺もできるかもなって思ったっていうのがきっかけかもしれないです、もしかしたら。
なんかさっきシーンの中でのまあその、うん、価値転換というかのを聞いてきて、
うんうんうん、
まあ、さっきプーさんもその、うん、まあ、下が気に食わない時期もあったみたいなことを言ってたんですけど、
うんうんうん、
プーさん自身で変わった転換点、
あ、なるほどね、
ってあれば、
うん、もうやっぱラストレインリビングルームってチームと、
はい、
まあ、バイオパックほぼ同時期に始めたんですけど、
はい、2016
年ぐらいですかね、その2つっすかね、なんか、うん、なんか、うんって思う、なんか、うん、なんだろう、あんまがっぱれないっていうか、
はい、
なんか緩いっすよ、すごい、
うん、
でもそれも含めて俺だと思うし、
うん、
それをなんか受け入れてくれるなんか終着点というか、
うん、
終着駅にたどり着いたら、はい、そういうやつがいっぱいいたみたいな感じでなった時に、その多分気張ってたんですよね、それまで多分すげえ、なんか自分はなんかもっとこうしなきゃいけないとか、
はい、
で自分はこういう風に見られたいとかっていうのが、
うん、
本来そうじゃないのにこう見せようとしてるから、
はい、
後輩に対しても壁一枚作るし、う
ん、はい、
先輩に対してもいや、そういうの大丈夫ですってなっちゃうしっていう、
うんうん
う
ん、
そのまだ見たことない自分、
はい、
ね、先に、ね、あるか分かんないような自分に、
はい、
多分なろうとして、
うん、
変なフィルターを貼りすぎてたっていうか、
うん、
それですかね、やっぱ真ん中をずっと行く人って大事なんですよ、やっぱ、
うん、
その本流を、
うん、
そのちゃんと歩けるやつ、
はい、
で俺はもうかなり早い段階で外れちゃったんですよ、ね、
うん、
外れちゃった自負があるみたいな、
うん、
でなんかそれってでも自然に外れてったわけじゃなくて、多分俺の気持ち次第っていうか、
うん、
俺が勝手にいや本流じゃないしって自分で思っちゃって、うん、っていうもうちょっと中二っぽい考え方っすよね、はい、なんかその本流にこうひた走ってる人たちに対してやっぱいやそんなんじゃないでしょってなっちゃう時期もあったしっていう、う
ん、ブーさんが思う本流の人って今思い浮かぶ、
いや例えばだからそれこそが本当フォームアクションはまさに本流の人たちだったんですよ、
うんうんうん、
本当にちゃんと着実に文化を築いていった人たち、はい、もう大阪の先輩たちもそうですけど、はい、でちゃんとポッピーというものを背負って、
はい、
それを伝えてっていうことをしてる人全部っすよね、
うん、
で俺にはその認識がなかったし、それを背負うことの重さがどれだけ重いのかってことも気づいてなかった、
うん、
だからすごいその反省を思ってこうある時からそのあたりから切り替えていった感じはあるっすね、うん、そのラストレインとそのバイパックを組み始めたぐらいから自分の中で切り替えていったっていうことですよね、うん、ちゃんと本流に戻るじゃないけど、
うん、
そう本流に戻るっていう言い方したんだけどそこを走ってる人をちゃんと見るってことが大事なんだ、見ないようにしてた、カッコつけて、うん、そこを見て自分に足りないものは何なのかとか、
うん、
じゃあこの人より自分が長けてるものは何なのかっていうのを考えて、はい、 そことしっかりこう交わっていくことが大事だなっていうのをすごい感じるようになって、でそれはなぜかっていうと、多分自分の中で軸っていうのがすごいできたっていうのがあるんですよ。その2本が、はい、そのラストレインとそのバイパックが、だこれはもうブレないですよ。多分もう今後ブレることもないし、そのじゃあポッピンとかストリートダンスとかっていうのを一切外した上であるものなんで、残るもの、基盤のもの、ラストレインもバイパックも家族なんで、はい、言ったらだからこう何してもこれがあるから安心できる、それが大きいですよね。自分を受け入れてくれるものはあるから、もうすでに。じゃあそれを見た上で外れていく自分は果たしてかっこいいのかみたいな思った時があって、両方やっちゃおうみたいな感じです。そういう気持ちになりましたね。それが大きいですかね、やっぱり。
なんか今その本流から外れてる人、まあなんかそれてる人に対して、まあ若手とかでもいいですけど、そういう人に対してどうアプローチブーさんはするんですか。
いや見守るっすよね外れてんなみたいな、
はいはいはい、
すっげえ外れてるやつやっぱいるじゃないですか。
まあそうですよね。
その時気づかないですよね、やっぱり。なんかこう、まあバトルとかで当たったらまあぶっ潰してやりゃいいだけの話なんですけど、はいはい、やっぱりね、そのかっこつけてそうやって外れてってた時の方が下手だったと思う、やっぱダンス。なんか何かしらに言い訳つけて多分、そのやってきたことをやってきてなかったと思うし、しっかり練習とかもそうだけど、はいはい、自分を研磨するっていうことから逃げちゃう、逃げちゃうと思うのね。だからなんか最初のうちはなんかかっこいい、なんかあいつはこう外れてるから本流から外れてかっこいいみたいになるんだけど、結局下手になってるだけだったりしちゃうみたいな時もあるんですよ。でもこっちに自然に行く人もいるんですよ。もうナチュラルにそう言っちゃう人みたいな、でそういう人はもう本流自体曲げちゃう人がいて、本流の中にいるやつらをこうもう逆にこうエスコートしちゃうような人もいるんですよ。でそういう人に対してはめちゃくちゃリスペクトっていうか、まあ、バイパックメンバーとかそういうやつが多いんだよね、本当に。もう逆にもうこっちの流れ作っちゃうみたいな。俺はそうなれなかったなっていうところもあれば、まあなってる部分もあると思うんですけど、どっちも大事っすよね、やっぱ結局。だから切り替えたっていうよりはなんかどっちもしっかり注力してどっちにもエネルギー注げるようにならないとダメだよなと思ってて、だからこの年になってやっとそのバランスが良くなってきたっていう感じなのかなっていうのは思うんですね。だからやっぱバイパックみたいな活動しながらも東京ポッピングユニティっていうイベントをやっても、その周りがそれを受け入れてくれるっていうのがやっとこの年になってやっとできたと思ってて、こればっかりはもうどっちにもブレちゃった自分がいたから、それ良くねえことなんだなって思ってこう切り替えたからこそ今できることなのかなっていうふうに思いますね。
なるほどなるほど、まあ、そこがまあ今ブーさんがまあ中心となってというか、新しいコミュニティを作り上げられる理由というかっていうところになるんですね。
そうですね、まあ、まだまだだと思うんですけどね、正直自分の中ではなんかまだまだこう、伝わってないこともたくさんあるだろうし、下の子たちはその俺とかのことどう思ってるのかっていうのも分かんないですから、まあどう思ってても別にいいんですけど、最終的にはエゴというか自分が本当にやりたいことをやるっていうだけですよね、そこまで来たら、そんな感じですかね。
ありがとうございます、
はい、
で、まあ、今、まあ、東京ポッピンユニティの、まあ、出来上がるまでというか、っていうのをだいぶ深掘りさせていただいたんですけど、まあ、これからちょっと具体的にポッピンユニティの、まあ、
内容
だったり、あとまあ今後だったりをちょっと 聞いていきたいなと思って、はいはいはい、まあ、その、まあ、さっきも軽く話出たんですけど、その出演するダンサーを選ぶ基準みたいなのって、まあ、世代結構バラバラで選んでるとは思うんですけど、
うんうん、
その中でもどういうダンサーに声をかけてるのかな。
あとですね、実は最終的には全部呼ぶんですよ。
ほうほうほうほうほう。
自分の中で認識してるチームは全部呼びたいんですよね。ただその一発目に全部呼んじゃったら、はい、今後呼べないんですよ。
まあそうですね。
だ一回目はやっぱりこうまんべんなく、
うん、
下の世代、
うん、
3チーム、
うん、
俺ら世代3チーム、
うん、
で上の世代3チームみたいな感じで呼んだっすかね。まあでも本当東京にいて、
うん、
東京でしっかり活動してて、
うん、
で存在感がある人、
うん、
でそのチームで呼べなかった人はセッションに呼んでみたいな、
うん、はい、うん、
例えばチームの相方が大阪にいる人とかだったら、うん、ちょっと東京のコンセプトでちょっとずれてきちゃうんでとかっていうのがあったりしたら、その人はセッションで呼んだりとかっていう風にしていましたね、
うん、
はい、出てもらえなかったやつもなんかクリエイターで関わってくれたりとか、
うん、
なんか何かしらの形でこうつながってるような感じにしたいなと思ってて、うん、だから呼ばないっていうのはないかもしれないですね、
うん、
なんか最終的には呼びたいっていう、全部やってんなら呼びたい、
うん、
でなんか自分的になんか、うん、まあ最低限のクオリティとかあると思うんですけど、うん、
はい、
うん、伝えたいな、見てほしいなと思う人は全部呼びたいなと思ってますね、
うんうん、なるほどな。
そうですかね、
うん、まあなんか、まあ、最初無料のセッション配信やって、
はい、
その後、まあ、リアルイベントというか、
はいはいはい、
やったじゃないですか。で、まあ、それを終えての反響みたいなのってどうでした？
まあ、出てくれた人はもうとにかくすごく楽しかったって言ってくれて、
うん、
まあ、やっぱコロナもあったんで、
はい、
やっぱり現場で生で踊る、で客も入れてたし、はいはいはい、
うん、
反応があるっていうことに対してすごく喜んでくれてたし、うん、もうなんかこう活発にはなったんじゃないかなと思いますよね、いろんな流れというか、うん、まあ、イベントやる人も増えたし、うん、あとはこう練習してる様子とかを SNS に上げたりする人も増えたし、
うん、
ポッパーを目にする機会が増えたっていうのは正直思います、
うんうん、確かになんか出てるダンサーさんほぼほぼ知ってましたね、
うん、うん、私なんかこうすごいあれ以降ですごいそういう映像とか動きが活発になってるなとは思うんで、
は
いはいはい、そういう意味ではそれが目的だったのもあるんで、やっぱり、
うん、映像の動き活発っていうのは
例えば SNS とかインスタグラムとかでこうバーってやってたらいっぱい振り付けの映像とか出てくるじゃないですか、
はい、
だから自己 PR うまいんじゃない、うまいんですよ、カメラとかやってる人たちって、はい、うん、まあ、それいい悪いは別として、その自分で動画撮ってそれを投稿するまでのスパンがすごく短い、
うん、
でそれに対して、まあ、思うことはあるだろうけど、まあ、別にそこのフットワークの軽さに対してリスペクトしてるんですよ、
はい、
だけど多分ポップって結構考え込む人多いから、
うん、
やっぱそのね、それを共有するとかっていう方向に対してのステップが、
はい、
多分その若い人たちってそれコレオとかそういうのやってる人たちよりもちょっと腰が重いと思う、
うん、
そ
う
ね、
うん、
だからそのイベントをきっかけになんかその映像だったり自分が踊ってる姿を見てもらうっていうことが、その普通に現場に足運んでショーを見てもらうこととはまた違う価値があるっていうことをしっかり伝えたいなっていうふうに思って、はい、だからそれ以降映像を上げたりする人が若い子も先輩も活発になったことは俺はすごく嬉しいなと思いますね、
うん、なるほど。なんかそのオンライン上でのダンスを見せることの、まあ、ブーさんが思うメリットというか、
なんかジャンルが活発になってればいいなと思うんですよね、
はいはいはい、
なんかその人がやばいってのはもちろん大事だと思うんですけど、うん、あ、なんかいっぱいポッパーいるなっていう風になってほしいなと思ってて、
ポップシーンの方が
ってことですか、うん、ポッピンって東京ってこんないっぱいいるんだとか、
はいはいはい、
こんな上手い子いるんだとかっていう風に、めちゃめちゃ上手い子いっぱいいるんですよ、
うん、
年下の子でも、うん、先輩なら当たり前ですけど、うん、めちゃくちゃ魅力的な子がいっぱいいて、うん、で女の子もそうだし男の子もそうだし、うん、で無限の可能性があるんですよ今、はい、めちゃくちゃいろんな音楽でも踊れるし、うん、だから、うん、それをどんどんどんどん広がっていけばいいなと思うんですよね、うん、ポッピンって面白いんだぞっていうのが広がればいいなみたいな、う
ん、最終的になんか関西とかも作ったりする予定とかあるんですか
今は。いやそうっすね、やりたいっすよねやっぱ、まあ、今の状況がどうなるか分かんないですけど、まあいっぱいいるんですよ仲間が、うん、そのどの地域にも、うん、
はい、
だからそいつらと相談してって感じだと思うんですけど、あ、まあ、俺の世代でやりたいですよね、うん、だからその運営とかするんだったら、うん、頭いいやつもたくさんいるし、うん、俺の世代にはもう俺より全然頭いいやついっぱいいるんで、うん、そういうやつとタッグ組んでやれるんだったらやりたいですよねやっぱ、うんうん、
逆にそのイベントとかこういったコミュニティを作っての、うん、なんか反省点改善点とかってあったりしましたこの間、
うん、反省ね、うん、まあ、まず、うん、反省としては、うん、まあ、やっぱ自分としてはすごくやっぱ機械とか知識もないし、うん、そういう知識のなさにすごいこうやられたってのがあるっすよね、うん、改善点としてはもっと大きくしていきたいですけど、とにかくその過程でコミュニケーションを、
うんうんうん、
コミュニティなんだよやっぱコミュニケーション大事だから、
う
ん
う
ん、
そうすね、
コミュニケーションを欠落することないようにしないとなとは思ってますね。
ああ、その中コミュニケーションを大事にする上でのそれをどうイベントに今落とし込んでるんですか、
うん、まあ、今度関東ポッピンユニティってのやるんですけど、うん、
はい、
復活するチームが多いですよね。なんか今回はそのかつてやってたんだけど、はいはいはい、今は活動してなくて、
はいはいはい、
このイベントで久しぶりに復活しますってチームが多いんですよ、っていう刺激ももちろんだし、
はい、
まあ俺も昔のチームで出るんですけど、
はい、
なんか多分今コミュニケーション取ると全然違ったりする、
はいはいはい、
まあ、今回はそういうなんか難しいですけど、うん、ちょっとこそばい感じですけど、うん、その昔やってたやつと久々にこう会って話したりとかっていうコミュニケーションをまた新たなねコミュニケーションを取って、うん、この年になって今何ができるのかっていうことをやっていく、はい、まあ、それが裏テーマというか、はい、関東、
うん、
まあ、今回そういうちょっとなんかそういうのがありますね今回
に関しては、うん、面白そうそれは、うん、なんか
ぜひ見てほしいですね、
うん、この間東京やって次が関東ですよね、うん、関東が来週とかでしたっけ。
いや、それがね延期になっちゃって。
あ、そうなんですか。
5月の1日にな
るんです。あ、そうなんですね。そしたらギリ
ギリ間に合うか
な。間に合うかもしんないですね。
ゴールデンウィークの初日に
やったんで、ちょっとまあ間に合ってたら皆さん、
そうですね、
またこれのね、
ぜひ
東京ポップユニティ の, あのアカウントがあるんで、インスタの、
そうですね、
そこに今飛んでもらえば情報が見れますよね。
東京ポップユニティ、
はい、ぜひぜひ
絶対見る。
でもなんか、うん、まあコミュニティを作ってイベントをやってってやってて、うん、ブーさんが思う理想のイベント、うん、コミュニティって
わあ難しいっす、ね、
どんなものなん
ですか。理想のイベント、理想のイベントね、うん、
数々のイベントを多分出てるとは思うんですけど、
うん、うん、まあみんな楽しかったって言ってくれれば理想なんでしょうけど、気づきがあったらいいっすよねやっぱね、
うん、
なんかなんだろう、自分にとって影響を与えたもの、自分に影響を与えたものをそのイベントの中に盛り込んで、
はい、
それで誰かに影響を与えられたら一番いいですよね、
うんう
ん、だ今回その関東ポップユニティの自分の先生も 出てくれるんですけど、
陽子さんですか。
そう、そうそうそう。じゃあその陽子さんの踊り見た時に、はい、半端じゃなく食らってくれて、やべえってなってくれたら、もうそれは俺にとっては本当にもう御の字というか、うん、そういう風になってくれたらいいなと思うし、
うん、
コミュニティに関しては何だろう、まあ本当さっきと一緒ですけど、飾らずに、うん、なんか自分が嘘つかずに、うん、
はい、
何も気負いせずに先輩とか後輩とかと話せて、一緒になんかクリエイトできるコミュニティになったら一番いいなと思いますよね、
うん、
やっぱ映像とかもできる子すごい増えたし、
うん、
音作ってるやつもいれば DJ もできるやついて、うん、
はいはい、
今ポッピーのコミュニティだけでイベントできるんですよ。同感と DJ、VJ、ダンサー、
はい、
だから本当はできるんですよ。
うん、
ずっとそれができる。
確かに。
どんどんでかくできるし、ポッピーだけでもうできるんですよ。飲食やってるやつもいるし。
はい、
だからなんか他のジャンルにも影響を与えられたらいいっすよね。
うん、
やっぱ怖がられてるじゃないですか、ポッピンって。間違いなく、
まあそう、
まあしょうがないですよね、男が多いから、
はい、
で多分もうこういう感じだからやっぱ怖いんですよね、
うん、
男子校乗りじゃないですか、うん、だけどクリエイティブなやつたくさんいて、
うん、
確かに、
でいいやつなんですよ、みんなやっぱ、うん、すげえ。だからこう絶対今の時代にすごいこう合うものがやろうと思えば作れると思うんですよね。でそれをなんかこうなんてこうクライベントなり映像なりなんなりっていうのを全部そのコミュニティだけでできちゃうような媒体ができればなんかおもろいんかなみたいな、
うん、
そのアーティストとかも見てもらえるだろうし、
うん、
ポッピンってなんだみたいな感じになるっていう、それすごくマイナーなジャンルで言ってしまう、ストリートダンスの中で言ったら、
うん、
だしどんどんやっぱ人口も減ってきちゃうと思うんで、この今のコロナ禍でやっぱり、うんうん、っていう感じですかね、
うん、
それがその2つが大事ですかね、俺的には。まあ俺はあとはもうその20代前半の時にクラブでワイワイして酒飲んで、
うん、
今日死んでもいいみたいな、
うん、
楽しかった日が20代の頃は何回もあって、
うん、
でそれが30代になってやっぱ減る、
うん
うん、別にまあコロナもあるけど、
はい、
で多分40になったらもっと減るんですよ、
うんう
ん、でも減らないようにしたいですよね、
うん
うん、でそれってなぜ減るかって先輩になるから、
はいはいはい、
後輩がワイワイしてるところに、
そうすね、
いるわけにもいかなくなるんですよ、はいはいはい、
うん、
でそれなぜかっていうと同じジャンルやってるのに俺らとこの子たちはコミュニティが違うから
なん
ですよ、
はい、うん、なるほど。
でも俺は自分の仲間といつまでもクラブで騒ぎたいし、
はい、
笑いたいし、
うん、
楽しく遊びたい、
はい、
わがままずっと遊びたい、
うんう
ん、まあ、もちろん体力的なものもあると思うんですけど、じゃあ今自分はまあ そこそこ楽しめてはいるんですけど、じゃあ10年後同じように楽しめてるかって言われたら、うんうん、なんかもっと広くて、
はい、
もっと愛のあるコミュニティにならないと成り立たないじゃないですか、うん、
はい、
じゃあそうやったら先輩後輩にうるさく言うのも違うし、
うん、
後輩はなんか先輩にやだギスギスするのも違うし、なんか愛のあるコミュニティになれば別に60歳でも70歳でもいいっすってなれる、そういう集団があれば俺は多分死ぬまでクラブで遊べるなみたいな、
ピースな、
それが目標。バカみたいな話
いやいや、めっちゃでもいいっすね、夢のあるラブ&ピースだ。
だから全然ないですよ、野望とかも別に、
うん、
こうなる、なんか自分こうなりたいとかない、
はいはい、
今楽しいから、
うん、
これを持続するのも難しいんですよね、
うん、
正直、
うん、
40で一人身とかも嫌だし、うん、結婚して子供産んで、うん、そいつらともう楽しめちゃうみたいな、
はいはいはい、
そうなってくると多分今よりもっと頑張んないとダメだから、うんうんうん、っていう段階ですかね今は、
うん
う
ん、
そうなっていけたらいいなと思いますけど、
なるほどなるほど、
俺だけじゃどうにもなんないんで、うん、みんなでやっていきたいですねそんな感じですね、うん、
なんかポッピーユニティの、まあ、今後の具体的な活動って、
はい、具体的な活動、まあ、一応その5月1日に関東ポッピーユニティがあるんですけど、はいすねはい、ちょっとまだねあまり動き出せてないんですけど、うんまあ、ちょっと映像もしっかり撮っていこうかなと思ってるんで、はい、セッションだったり、まあ、個人の映像だったりとかって、うん、その2つですかね、
うんうん、
あとはやっぱりコロナが落ち着いてから、うん、本当にこうフィジカルで遊び来れて、うん、ちゃんと歓声も上げれるような状況になった時に、うんまあ、関西だったり、
うん、
まずゆくゆくは日本だったりとかっていう風にでかくできていければなと思うんで、
うん
まあ、なくならないことが確信できたんだよ東京ポピーニティやった時、
うん、
で今すごくその下の子たちでイベントすごい頑張ってる子たちともこうやっぱ密に連絡取り合ったりして、
うん
今どういう動きをしているのかっていうのを伝え合ったりしてるんで、うん、やっぱりこうすごく良かったなと思いますねやって、うん、本当に大変だったけどやって良かったなと思って今後はだからそういう子たちとも一緒に組むかもしれないし、うん、先輩たちとも一緒にやると思うやるかもしれないし、
うん、
もしかしたらやんないかもしれないです、
うん、
交互期待で
さっきのこれいけるなっていう確信っていうのは、
はい
まあ、その現場の盛り上がりとかっていうこと
ですか、ね、そうですねみんなポッピー好きなんですよね、
うんうん、
例えば金稼ぎたいとかもあると思うし、はい、有名になりたいとかもあると思うし、うん、この人に認められたいとかもあると思うんですよね、うん、承認欲求シンプルな承認欲求ショーケースでかましたいとか、
はい、
シンプルなバトルで勝ちたいとか、
うん、
野望はもちろんあると思うんですけどその前提としてみんなポッピン好きなんですよ、うん、ポッピンじゃなきゃダメだしその子たちは、
うん、
まあ俺は別に何でもいいですけど正直その俺もポッピン好きだし、
うん、
好きなんですよみんな、
うん、
で別にショーケースのイベントでみんな盛り上がってみんな好きな者同士が集まってやるイベント、
うん、
であれだけ楽しんでる人がいてこれはなくならないだろうと思ったんだよね、
うん
うん、だからすごいこう未来を確信できたというか、
うん
うん、まあもちろんその俺が頭じゃなくても頭すげえ変わっても、
はいはい、
多分続いていくと思うし、うん、今後10年20年は大丈夫だろうなって思ったんで、うん、だから続けていくと思います何かしらで、
うん、なるほどありがとうございます、
はい、
ありがとうございますなんかまあ今後そのダンサーアーティストブーさんとして、
はい
まあ、個人としてどうなっていどういう存在になっていきたいか
めっちゃ難しい話なんですけど、
はい、
自分個人としては、まあ、ずっと変わってないんですけど、
うん、
自分がかっこいいと思う人とかっこいいことをしていきたいっていうのは
もう、
まあ、むちゃくちゃシンプルなんですけど、
うん
それだけなんですよねやっぱり、うん、やりたくないことの方がしっかりしてる自分の中では、
うん、
やりたいことよりも、
はい、
これをやってはちょっと自分じゃなくなるなっていうことが、うん、やっぱり今一番多分しっかりしてるんで、
うん、
それがあるからこそ今バイパックもできてるし、
うん、
ラストレイもできてるしっていうイベントもそうだしっていう、
うん、
もう散々ブレ続けて散々こう右往左往した結果今があるんで、
うん、
もうそんなことこの年繰り返せないし、
うん、
本当に自分が本当にかっこいいと思った人に対してゼロ距離でその手が届いて一緒に何かやるっていう、
うんはい、
それがラッパーでもいいし、
うん、
スケーターでもいいし、
うん、
アパレルでもいいし何でもいいしから自分が本当にこの人かっこいいと思ったらやるなんか、
うん、
何でもいいからやるっていうことですかね。それはずっと変わってないですね、マジで。
結構下の世代とか、
はい、
下のポッパーダンサーに向けて何か、
はい、
やっぱそういう伝えるとしたら、
伝えるとしたら、
うん、メッセージというか、
やっぱ下の若いポッパーの方ですね。 うん、まあ、あれっすよね。自分のことは自分が一番よく分かってるっていうことを、自分から逃げないってことじゃないですかね。自分に与えられてる評価とか、非難とかってのは、その、全部自分、なんつったらいいの？自分の評価、まあ、正当な、なんつったらいいの？難しいですけど。うん、まあ、自分に嘘つかないってことですかね、うん、やっぱり、うん、それだけ守ってれば大丈夫です。
確信してこう道にそれていく人もいるじゃないですか。
うん、それていくやつもいる。それをやるなら疑わない方がいいと思う。
あ、自分もうやりきれるとこまで、
うん、疑わないでやりきった方がいいと思うし、そいつは顔見れば分かるから、うん、踊ってる時の顔見れば分かるし、全く理解できなくても、そいつの顔がブレてなかったら、俺はそれでいいと思うし。だからやっぱ自分をちゃんと見ろっていう感じですね。ちゃんと受け入れろ、そしてみたいな。そう。絶対その周りのせいじゃないから。自分のせいだから、絶対。その自分に受けてる評価だったり。納得いかないんだったら自分のせいだし、納得いってんだったら自分のやってきたことが認められた証拠だから、逆に言ったらもっとさらに上に到達できるチャンスだよっていうふうには言いたいですよね。まあこれはもう経験談ですよね、どっちかっていうと。自分も言いたいっていうか、まあ俺も経験してきたし、もう散々いろいろあったし、本当にもうね迷惑も本当にかけてきてね、っていうのもあるから、それも受け入れて前に進んでってくださいって感じですね。
ありがとうございます。
そんな感じですかね。
ありがとう
ございます。ありがとうございます。
ラストなんか、はい、まあ、告知というか、まあ、さっきも軽く話していただいたんですけど、うんうん、ポップユニティのことを改めて告知だったりとか、
はい、
まあそれ以外でも全然いいですし。
告知、
はい、まあ、
まあ、5月1日に、
はい、
その東京ポップユニティの、まあ、次のイベントですね、関東ポップユニティというのがあるんですけど、それが、5月1日の一応深夜に、渋谷のスタジオフリーダムというところで、やる予定です。で、まあ、東京から少し関東に広げて、まあ、関東圏にいるポッパーの人もゲストで呼んだりして、まあ、プラスさっき話したようにこうちょっとこう復活ショーケースだったりと、うんうん、まあ、今回もすごいこう、まあ、若手の子たちのメドレー、ショーケースメドレーだったりっていう風にこう、まあ、刺激盛りだくさんというか、まあ、今のポッピン、前回はまあ今のポッピン、でも今回はその過去と今、その2つがこう一緒になって、また新たなこう刺激というか新たな価値観でそのやっていくんで、まあ、ぜひ見に来てほしいですよね。他のジャンルの人もポップやってる人も見届けてほしいというか、まあ俺らはもう止まれないんで、もう走り出しちゃってるのには、うん、なのでちょっとね、延期に延期とかもあると思うし、まあ、5月1日深夜もできるかどうかまだその定かではないんですけど、なるべく開催する方向で進んでいきたいと思うんで、もしよかったらぜひ遊びに来てください、
はい、ありがとうございます。またアカウントなどもね、説明文に貼り付けるので、
うん、
それをまあ見ていただいて情報チェックして、
そうですね、
皆さん、うん、興味あれば行ってほしいです。
はい、
ありがとうございました。ブーさんでした。
ありがとうございます。
イエーイ。
ご視聴ありがとうございました。ダンスナウポッドキャストでは毎週素敵なダンサークリエイターのインタビューを配信していく予定です。ぜひ Spotify、Apple Music のフォローをお願いします。また、ダンスナウの公式インスタグラム、@dancenowjp では、出演ダンサーさんのスペシャルレッスン、さらにインタビューでも話していないマイルールなどが投稿されるので、ぜひそちらもフォローしてください。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。